説教、ひれ伏し感謝した宍戸元牧師です。
今朝の説教の結論は、今日読まれましたルカ福音書17章の一番最後の19節の言葉、あなたの信仰があなたを救った。このキリストの言葉を心に刻んでいきたいのであります。ある翻訳は、あなたの信頼が今あなたを救った、そのように訳しております。まあ、信仰と言ってもいいし、信頼というふうに言ってもいいかもしれません。同じ言葉をそういうふうに訳し分けております。信仰は抽象的なことではなく、今あなた自身がイエス・キリストに信頼を置く、イエス・キリストを信頼するようになる、その時あなたが信頼するイエス・キリストの中にあなた自身を救うものがある。今日読みましたこの17章の一つの事件は、主イエスがエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤを通った時に起きたと書いてあります。ある村に入られると、住人の重い皮膚病を患っていた人々の集団に出会った。まあ、重い皮膚病というのは、我々が知っている病気の名前では、まあ、ハンセン氏病、あるいは雷病ともかつては呼ばれておりました。そしてこの病気になりますと、礼拝生活や社会生活、当時の社会生活からも、まあ、遮断されて、まあ、隔離されていたという、まあ、日本でもそういう状況が、まあ、つい最近まで、まあ、ありましたけれども、まあ、それほど恐れられていた病気であったと。で、またサマリア人とユダヤ人というのは、まあ、紀元前2世紀頃の内部抗争というんでしょうか。で、両者は犬猿の中にあった、対立の中にあった。しかしこの雷病患者たちは、まあ、人種を超えて同じ宿命にあったゆえに、共に、まあ、集まって、まあ、生活していたと。そういう中にイエス・キリストが登場してこられていると。イエス・キリストがそういう集団と出会ったと。誰からも見放されていたこれらの人々は、イエス・キリストに頼る以外になかったと、救いの道はなかったということだろうと思います。それまでもイエス様はこのような病気の、つまりこの重い皮膚病の人たちに対して直接に手を触れて癒されたということがあったということが、例えばこのルカ福音書でも5章に記されておりました。まあ、そういうことはすでにあった。そこでしかし彼らは、この住人の人たちは遠くに立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと願った。今日のところで注目すべきことは、この主イエスが彼らに直接手を触れるということではなくて、遠くに離れていたその時にイエス様はこういう言葉を語ったというんですね。それが、祭司たちのところへ行って体を見せなさいと言われた。それはどういうことかというと、もちろんこの人たちがこの主イエスの言葉を信じて、まあ、祭司たちのところに行くということは、その体が癒されるという、そしてその体を癒されると、そしてその体を祭司に見せて、あ、確かにこの病が、傷が良くな、病が良くなってますねということを、まあ、祭司が、まあ、それでこう判断をして、そして、あ、この人は病気が良くなりましたという、そういう判定をするというんでしょうか、お墨付きを与えるということで社会復帰ができていくという、まあ、そういうことを意味していました。 祭司たちのところに行きなさいっていうのはそういうことであります。したがってこの人たちは主イエスの言葉を信じて、まあ、祭司のいる、まあ、神殿に向かって、まあ、歩き出したと考えられます。まあ、どこの神殿というふうには書いてないんですけども、そういうふうに考えられます。つまりここにはイエス様の言葉を信じた彼らの信仰があると言えます。でこのような例は他にも書いてあります。このルカ福音書の7章のところにはこんな言葉が書いてありましたね。ローマの軍人で100人隊長のしもべが、部下がですね、病気になった、そして死にかかっていた。その時ユダヤの長老たちにこのローマの軍人が頼んで、イエス様に来ていただきたいというふうに願ったんだ。そしてイエス様はそのことを聞いて、このそこに向かっていこうとした。ところが家の近くになった時に百人隊長からこのことづけが伝令が来ましてですね、そしてこういうふうに言ったというんですね。ご足労には及びません、自分の方からお伺いすることさえふさわしくないと思いました。私も権威のもとに置かれているものですが、部下に来いと言えば来ますし、これを行えと命じれば行います。一言おっしゃってください、まあ、癒しの言葉をおっしゃってくださいということだろうと思うんですね。そうしますとイエス様はそれの伝令のですね、この百人隊長から伝えられたその言葉を聞きまして、大変に感心をして群衆の方を振り向いて言われた。多分イエス様と共にこの群衆もぞろぞろとこうついていってたということが考えられますね。そしてその群衆に向かってイエス様はこういうふうに言った。このイスラエルの中にさえこれほどの信仰を見たことがない。つまりこれはローマの軍人ですからね。でローマの軍人がそういうふうに言ったということに対してイエス様はこれほどの信仰を見たことがない。そして、使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていたと、そう書いてます。でこれと似たことがヨハネ福音書の、まあ、4章にも書いてあるんですね。でどういうことがっていうと、カファルナウムで王の役人の息子が病気になって、まあ、死にかかっていた、まあ、実もここもですね、王様の息子が病気になって死にかかっていた、そういう状況です。そしてイエスに来てほしいと願った。その時イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は助かる。そう言われた。その人はイエスの言われた言葉を信じて家に帰っていった。ところが家に帰っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が助かったことを告げた。そこで息子の病気が治り始めた時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は助かるのだ、助かるというふうに言われたのと同じ時刻であることを父親は知った。そこで父親もその家族もこぞって、まあ、イエスを信じた。そういう事例が書いてありますね。イエス様が直接その患者たちに手を触るという場合もあったし、言葉だけをイエス様が言ってですね、そして癒されるという、そういう出来事もこの2つの例が書いてありますけども、あったと。住人のこの病人、来の人たちもですね、同じようにイエスの言葉を、まあ、遠くからあれですよね、イエス様にお願いをした。 それ直接イエス様が言ったわけではないんですよね。しかしあなた方は祭司たちのところへ行きなさいと言ったわけですよね。ということはその遠くであったんだけれども、このイエス様はその癒しの力をそこに、与えられるっていうんですか、癒されるという、イエス様の言葉を信じて歩み始めた時、まあ、その途中で、癒されたと、癒されている。イエス様の言葉を信じるということは、それを語ったイエスご自身を信じ、イエスに信頼することである。このような信仰がここで語られている、先ほどの、2つの例もですね、ローマの軍人の息子の場合も、しもべの場合も、またこの、王様の子供の場合も、まあ、同じでありますよね。この直接ではないんですね、この2つの例。しかしイエス様はいずれもそのような奇跡をこう行っておられるということがわかります。で、ここの10人の今この病気の人たちがですね、祭司のところに行く途中で癒されたということ、そういう信仰がここで語られているわけでありますが、その癒されたというこの彼らの信仰というんでしょうか、信じたということなんですけれども、信頼したということなんですけれども、まあ、そのことの内容というものは一体さらにどういうことなんだろうかということを、今日のですね、我々はこのところを受け止めていかなきゃならないと思うんですね。一つはイエス・キリストの言葉を信じるという言葉ですね、その言葉、例えばここではあなたの息子は癒される、あなたのしもべは癒されるという、そういう言葉を単に解釈する、あるいは受け止めるという、そういうことなんでありますけれども、距離的に離れていても、直接触れてるわけじゃないんですよね、距離的に離れていても、あるいは時間的にこの離れていても、まあ、聖書の言葉、イエス・キリストの我々がこの言葉を読み、イエス・キリストの言葉をそこからこの聞き取ると、そしてイエス様を信じるということは一体どういうことか、それは時間と場所を飛び越えてイエス・キリストの実在に触れるということである。我々も今日聖書を読んでるわけですよね。で、イエス様が語ったのはいわば約2000年前じゃないですか。しかしこの聖書の言葉を我々が読むということは、またその場所も違いますよね。今日本で我々は読んでるんじゃないですか、今。しかしイエス様の言葉を読む、イエス様のこの言葉を通してイエス様を信じるという、その行為はですね、そういう時には時と場所とを超えてイエス・キリストの実在に触れるということであります。イエス・キリストに触れるということは神の聖霊に触れることであり、ここで言うならばその病が癒されるということであります、ね、悪霊が追い出されることであり、神の霊、神の力に満たされる、我々も満たされていくんだということを意味しています。イエス・キリストの実在に触れることによって、私たちはこの病気の癒しが与えられる、元気が与えられる、生命力の回復が与えられる、そのことを意味しています。聖書を読むということは、このようにイエス・キリストの実在に触れることであり、それは神の実在に触れるということであります。ですからこのイエス様を信じるということは、ここで第一に我々が考え受け止めたいのは、やっぱりそのキリストの力によって、神の力によって病が癒されるということもあり得る、あるここであったんだと、そうなんだと。ですから我々は多分病気になる時があると思うんです、いろんな形で。 やっぱりその時にイエス様の実在を本当に信じて主を癒してください、そういう祈りをしなきゃならないし、していいわけだし、多分それによって肉体の癒しも与えられる時があるんだということがまず分かりますよね。決してだからこの迷信的なことではなくてですね、やっぱりイエス様を信じるということはイエス様が病気を癒してくださったように私たちの病も癒してくださる、そういうことがおできになるんだということをここに第一にこの、まあ、肉体の癒しというような点があると思いますね。で第2番目には信仰ということにはですね、ですからこの1番目のことだけで終わってしまうような信仰もあるんですよね。肉体の癒しがさえできればそれで終わってしまうという、まあだけど聖書は2番目のことも書いている。それはどういうことかというと、当時のユダヤの社会から認められていなかったこの癩病人たちは、病気を癒されることによって社会復帰ができるようになるということなんですよね。つまり、社会からこう隔離されていた人たちが病気が癒されることによってその社会の中で生きていくことができる、隔離されていくんじゃなくてその社会の中で生きていくのができる、そういうこのいわば社会からもユダヤの社会からも認められるということになっていく、そういう社会的な回復ということも実はこのことイエス様はなさっていると、まあ、先ほどの2つの例もですね、異邦人と言われたローマ人の中にその百人隊長のしもべがですね、またあの王様の役人の息子が癒されるということ、つまりこれはイエス様はこのユダヤ人たちだけでなくてローマ人ですよね、あるいはここではサマリア人がそこに入ってたということがその信仰に触れるという、イエス様の恵みに預かったということが書いてあるわけですよね。つまりローマ、ユダヤの国だけではないローマの人もサマリア人も信仰の恵みに預かることができるということ、イエス様は故郷ナザレの人々に向かって語ったことがあります。これはルカによる福音書4章に書いてあるんですね。その時にそのユダヤの人たちは、自分たちはナザレの人たちはですね、自分たちにはこの神様を信じるそういう信仰があるというふうに思ってたんですよ。でその時にしかしイエス様はこういう話をされたんですよね。旧約聖書にこういう話を読んだことがないのかっていうんですよ。それは実は旧約聖書の中にあった先ほど読まれましたこの列王記のナーマンの話だったんですよね。でそこにこう書いてあるんですね。この、ナザレの人たちに旧約に対してイエス様は聖書には何と書いてあるか、イスラエルには多くの癩病人たちがいたが癒されたのはただ一人異邦人ナーマンだけであった、先ほど読んだ列王記の下の最初のところにはですね、アラムの王の軍の司令官ナーマンが大変有能な人だったんだけれども、その癩病に侵されてたっていうことが書いてあるんですね。で細かいことは今言いませんけれども、捕虜に捕らえてきた娘がですね、一人の娘がイスラエルには癩病をちゃんと治すそういう神様がいらっしゃるということを言うんです。そうしますと王様はじゃあそのイスラエルの神様をイスラエルに行ってですね、直してもらってこいということを手紙を書くんですね。そうするとナーマンもそれでそれの手紙を持って行くわけでしょ。そうするとその誰が直すかというと、それは預言者のここではエリシャというそいつだったわけで、エリシャだったんですね。それで先ほどの列王記にも書いてありましたけれども、せっかくそういう隣のアラムのですね、将軍ですからの司令官ですから、軍の司令官ですから偉いわけですよね。 そしたら自分のようなものが来たんだからですね、お願いしに来たんだけど、そしてしかもですね、手紙を持って贈り物を持って来たわけでしょう。だからですね、丁寧に扱ってくれると思ってたわけですよ、当然ながら。エリシャがですね、出てきて自分の幹部に触ってですね、そして癒してくれるだろうというふうに思ったというわけです。ところがですね、行ってみるとですね、エリシャはこう言ったんですよ。ヨルダン側に行って7回身を浸してそれを洗い清めなさいって言っただけだった。そしたらですね、ナーマンは怒っちゃったんですよ。自分の立場のものが来て、お土産までちゃんと持って、お礼まで持ってきてるのに、なんだこれは。自分の国だってですね、立派な川があるじゃないか。ヨルダン川でなんで自分たちの国の川よりもですね、そんなに綺麗だとは思えないような、そういうところに行ってですね、癒されるというのかと。怒っちゃったんですよ。もう引き上げようとしたんですよ。その時部下がこう言うんですよ。将軍様、そういう言わないで、このエリシャがですね、言ってることは7度ヨルダン川のところに行って 7回身を浸しなさいっていうことだけじゃないですかと言ってですね、なだめられて、そしてやっと落ち着いてですね、そしてそのナーマンはヨルダン川に行ったんですよ。そして7度身を浸したんですね。そしたらばこのナーマンの体は良くなったと書いてある。つまりナーマンは部下を通して、いわばその部下のエリシャの言葉にですね、従ったんですよね。従ったんだということであります。そのこのこと、そういうことがこの旧約聖書にちゃんと書いてあるではないかと言ったんですよ、イエス様。これはルカ伝4章に書いてあることですよね。ナザレの人たちは自分が信仰があると思ってたんだけれども、そういう謙遜な信仰はなかったんですよ。だからあの異邦人であってもちゃんと許されたということがちゃんと聖書に書いてあるではないかというふうに言ったらですね、今度イエス様に対してナザレの人たちはもう怒っちゃったというかですね、イエス様をですね、追放するようなことになっていったということを書いたんです。ここの例もですね、実は隣の国のこのナーマンが対して雷病が癒されるという出来事が起こったということの事例ですよね。つまりイエスによって表された神の力は、ユダヤ人とサマリア人、あるいはユダヤ人と異邦人、そのようなこの世の目に見える区別や歴史的な制約、ユダヤ人とサマリア人の対立といったようなそういう制約、そういう限定を打ち破って、神のもとにひれ伏す、そういう信仰、あるいは神の言葉を本当に信じてゆく信仰、そこにはユダヤ人とかサマリア人の区別はないんだよっていうことですよ。日本人だろうとアメリカ人だろうかね、中国人だろうが、そうではない、そういう区別ではなくて、本当に神の御前にひれ伏して神の言葉を信じていく者たちに癒しが与えられていくんだ、それが本当の信仰なんじゃないのか、だからそういう限定をイエス様は取っ払ったんだということであります。旧約聖書はすでにそういうことを語っているじゃないか。これがナーマンの例だったわけです。社会復帰というのは、単に彼らがユダヤの立法主義の社会に復帰すること、この後の方を読んでみたら分かりますように、住人のうちね、サマリア人だけが帰ってきたっていうんですよね。他のじゃ9人はユダヤ人だったと考えられる。で、そして多分病気が癒されたということでもって、イエス様のもとにも帰ってこなくて、そして多分ユダヤの社会で、いろんな事情があるのかもしれませんよね。後で行こうと思ったんだとかね。癒されてから後でイエス様のところには行こうと思ったとか。いろんな推測ができるかもしれませんけれども、いずれにしても、このイエス様はそのような、その、 ユダヤ人たちが立法主義の 社会にもう一度戻っていくということで、イエス様の奇跡というもの、癒しというものが終わってしまうことではないと。ユダヤ人もサマリア人もなく、主イエスキリストのもとにこのひれ伏していくという、そういうことが実はキリスト教会の発生となっていったんじゃないですか。イエスキリストを信じる者たちの森にはユダヤ人もなければギリシャ人もないんだと。でこれはローマ書1章の16節、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人すべにも信じる者すべてに救いをもたらす神の力である。だからそういう違いを打ち破られたんだということ、このこともまた信仰の中に入ってるということだと思うんですよ。しかしそれだけで終わってなくて、もう一つですね、この3番目に受け止めたいのは、イエスに対する信仰は恵みを受けるだけでなく、神の恵みに対する感謝を伴うものである。このことを明らかにしているのが、特に今日の聖書が、まあ、一番こう言いたいことではないかと思うんですね。この一人のサマリア人は大声で神を賛美し、イエスの足元にひれ伏して感謝した。イエス様の元に帰ってきてですね、自分が癒されたということに気づいたときに、この人はそうしたって言うんです。この一人のサマリア人に対して主イエスは言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。この立ち上がって行きなさいという、立ち上がってということはですね、この言葉は起き上がらせること、あるいはよみがえらせる、あるいは復活させるという言葉に なる言葉なんですね。そういう言葉なんですね。つまり死んでいる魂が死から復活してよみがえらされることだ。人間は最後はこの死の力にこの征服されますよね。死の抑えつけられますよね。しかしイエス・キリストを信じるということは、その最後の敵である死の力からよみがえらされて、そしてキリストによるこのよみがえりの力、勝利の力、罪と死に対するそういう命に預かっていく、そういうことなんだ。いわば死んでいる魂がこの死から復活してよみがえらされるということ、実はそこまで行くんだということですね。イエス様のを信じる信仰というのは、つまり最初は肉体的な癒しですよね、誰でもわかる。で2番目には社会的なこの復帰っていうんですかね、そういうところに戻っていくことができる。だからほとんどの政治運動でもね、やっぱりこの、まあ、1番目のところは医学的な話になると思うんですよ。で2番目のところはやっぱりある意味では政治的な、いろんなやっぱり世の中にはあの克服しなきゃならない矛盾とか、あるいは差別とか、いろんな難しい問題ありますよね。そういう問題はやっぱり考えていかなきゃならない。それもまたイエス様がこう示唆してる点だと思うんですよ。今のままでいいと言ってないんですよ。だからそういう運動もあります。しかしこの3番目のところ、この3番目のところはですね、イエス様はやっぱり肉体的な癒しだけではない、社会的な癒しだけではない、本当に人間存在の一番底にあるこの死の問題、罪と死の問題に対する勝利者として来られたんだという、そのことを明らかにしてますよね。ですからイエス様はこの最後のサマリア人に対してこう言われた。あなたもこの立ち上がって行きなさい。今肉体的にも癒されたわけですよね。で1番目と2番目はこうクリアしてるわけです。しかしさらにイエス様は言われた。立ち上がって死からよみがえらされたものとして、そしてこの立ち上がって行きなさい、進んでいきなさい、生きていきなさい、あなたの信仰があなたを救った、あなたが信じるイエス・キリストによってあなたは 魂の死から蘇らされていくんだ、そういう存在として生きていきなさいと言われたんであります。イエス・キリストの力、神の力によって癒されるということ、ここにこの死んでいる魂が蘇らされていくってどういうことか。魂っていうのは存在そのものを表してますよ。我々も病気になるのはずっと病気だったことでないじゃないですか。一時的にある意味で病気になると思うんですよ。しかし魂っていうのは生まれた時から死ぬまでではないですか。全存在ですよ。全存在がイエス・キリストによってよみがえの命を与えられていくことだ、新しい命を与えられていくことなんだと、そこからよみがえらされて立ち上がって生きなさい、あなたの信仰はそういう信仰でなくてはならないということですよ。そういう時にあなたは生きることができるんだ、そういう力で生きていきなさい。イエス・キリストの力を信じるということ、イエス様を信じるということは、そういうイエス・キリストによってとともに、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに信頼して生きていくということなんだ。私たちの存在が悪霊によって抑えつけられていた死んだような私たち、肉体と精神を持った私たちの全存在がイエス・キリストによって癒されて、そして死から復活させられる、そのキリストの命にあふれていくようになること、それがイエス・キリストの前にひれ伏したサマリア人に与えられた恵みだったんじゃないですか。礼拝はこのような魂の復活の時なんですよ。だから礼拝は喜びでありますよね。だから信仰にはそういう、まあ、いずれの3つのぐらいのこう段階っていうんですかね、要素っていうか、そういうものがあるっていうことだと思うんですよ。で、私たちの肉体的な癒し、社会的な癒し、そして私たちの全存在の癒し、魂の癒し、まさにそれに対する感謝を忘れない信仰、このことが今日のところでですね、明確に語られているんだと思います。神の恵みに対して感謝を表す、サンキューということ、いえサンキューということはありがとうということ、しかし感謝祭っていう言葉、サンクスギビングないんです、ギビングデイとか言うんですよね。感謝を表していく、感謝を神にこの捧げていく、ですから食前の祈りなんかもこのサンクスギビング、単に食べ物が与えられて嬉しい、ありがとう、そのことを我々はみんなに言うだけじゃなくて、神様にそれを感謝を捧げていく、これは祈りですよね。多分これはキリスト教徒によって、信者たちによってなされていることだと思うんですよ。やっぱり感謝を表している、そういう信仰でありますね。この3つが実はキリストによって、イエスキリストによって与えられている、まあ、信仰の恵みがここにあるということだと思います。礼拝するということは、本当に私たちがここに来て礼拝する、毎週礼拝する、それは自分の肉体が癒されたこともありますし、自分が社会で今働くことができるという感謝もあります。そして同時にイエス・キリストに対する、そういう恵みを与えてくださったイエス・キリスト、そして人生の始めから終わりまでキリストによってあがなわれていく、そういう存在を感謝していく、そういうことを表す、そういう礼拝、礼拝をしないということは感謝をしないということになっていってしまう。もちろん感謝はみんな持っていると思うんですけども、それを言い表していくということが大事だと思うんですよ。礼拝することは感謝である、感謝することである、礼拝しないことは感謝をしないことになっていくんだということを忘れてはならない。柳原忠はこういうことを残していますね。病気の治療、その具体、 その他具体的な事柄についてイエスの恩恵を受けた後、イエスの足元に帰り来たって感謝することをせず、そのまま食い逃げする者はイエスとの交わりを永久的に基礎の、交わりを永久的に、そういうキリストの基礎の上に結ぶことができなくなるという、できないということだ。体を癒されて魂を失うことになっていってしまうということだ。まあ、今日のところですね、本当にこの、一人のサマリア人、だからこれユダヤ人じゃないわけですよね。ですからイエス様はあのサマリア、良きサマリア人の話もなさいますね、後の方で。まさに人類とか人種とか国境とかというものを超えている信仰の在り方をこのサマリア人たちから、先ほどのですね、このローマの軍人のことも同じでなんですか、そういう人たちからここに信仰があるじゃないかということをユダヤ人たちにイエス様は気づかせようとしているんだと思うんです。それだけにイエス様はユダヤ人をですね愛してたということも言えると思うんですよ。本当の信仰にユダヤ人たちを目覚めさせていく、そういうことのためにこのいくつかの例をですね、異邦人に対する癒しの技をイエス様はなさっていたと思います。そのような恵みを受けた者として私どもは今週また歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。